アモノさん大ファンのブティと
さやかのジャックインザボックス、イエーイ。おーい、この番組は安藤さやかと
ブッティこと石田陽子がお送りします。聞いて、そうだちょっと全然違う話また飛んでいい。
なんなん、自由だな本当に。
安室さんが好きっていう話をした時に思ったんだけど、
はい、
なんかね、アニメのなんかワードショー、なんかさ、なんだっけ、検索ワードショーみたいな、そういうのがあるんだけど、
はい、
なんか今年一番検索されたショーとか、なんか細かくは覚えてない、なんかそれのやつでアニメバージョン、
はい、
アニメバージョンがあって、1位が安室透なの2位が安室の女なので3位がポッテピピックかなんかの、なんていうセリフか忘れちゃったけど、その作品で、で
も初期いっぱい初期とか
違うと思う、でもなんかあったんだけど、
うん、
その1位と2位の安室さんの比率がかなり高くてなんかグラフで出てたんだけどなんか1位と2位がかなり占めてるの、
ああ
全部なんか
全部ではないけど、
半分までは占めてないんだけど、うん、かなりの率をこうすごいグラフで占めてて、で声優の古谷さんがやったみたいなこと書いてて、
はい、
私は思わずいいねをしてたけど、思わずポチみたいになってたけど
まあそれいいねとしたくなりますよ。
そうなの、
はい、
それを思い出した、安室って言ってそんな話なんでもない。そして続きの話だね。
すいません、なんか今回、今年最後にあたって
そうだよ、
急に引き続き、純国のナイトメア、クリスマスのやつはやるかどうかは分かりません。
クリスマスと特集をしようみたいな話をしてたけど、ちょっとそれどころじゃない回が、
その
それどころじゃないコナン君の話が今回落ちてきてしまったので、続きでいきますね。
すいません、お聞きください。
続きでいきますね。何をどう話していけばいいですか。私は
あなたがメモしたって言ってたことをどうぞ。
いっぱいあるとりあえずさっきのね、カーチェイスで追っかける瞬間の、
はい、
なんか安室さんとキラソが並ぶ瞬間があるんだけど、
はい、
なんかキラソに追いつく、安室さんがちょっと追いつく瞬間があって、その瞬間に顔が並ぶんだけど、似合ってする顔がかっこいいなって思った。はい、次いきます。
ただの感想じゃん、ただの感想やん。ちょっと
次いきますなんかさ、これは安室さんじゃないんだけど、キュラソーが横に来た車をぶっ飛ばすっていうか、その
あ横に来た車とあとトラックで3台あ並んでて、その真ん中の車を飛ばしてしまうっていう演出があるんですよ。
あの瞬間にさ、すっごい思いっきりさ、その飛ばされた車が、
はい、
頭上高く飛ぶわけよ。
うもう、あ、乗客の人、乗客じゃないな乗車してる人、
やばいやばいみたいな感じ、すごい飛んで落ちてきて、
はい、
その瞬間ちょっと2人が避けるんだけど、安室さんと赤井さんが落ちて、その後にすっごい大きいトラックにも衝突するのに普通に無事で出てくる。
そう、私もそれ実は言おうとしてました。優しい世界だなコナン君のくせに、誰も死なない事故。
いやたまに死んじゃったりは、なんかメインの人は殺されるけど、
メインの人殺されるけど
なんかでもさ、殺人事件起きるけど、事故でさ、一般の人ってなかなか死ななかったりするんだよね。
そうなんですよ、
このコナンの世界、
コナン君が直接的に関わってないところの事故はみんな救われるんです、
う
ん、
そうそうそう、いつも思ってたなんでこれ助かってんだろうって思いながら、それ今回のその上から落ちてきたのも見て、
そう、いやすごいな、そっか、やっぱりコナン君が引き金なんだねってい
やね、あれは普通無事じゃないでしょみたいにすごい思った。
絶対無事じゃない
ね。本当ね、アガサ博士が可愛くて、これアガサ博士のアドリブかなと思ったけど、皆さんのヒロシですぞとか言ってるシーンがあるの。なんか観覧車の上かなんかで、みんなが観覧車乗ろうかなみたいな、違う、なんかキラソーを案内してて、キラソーがその記憶を取り戻すために子供たちがすごい道案内をするんだけど、その時に博士が一人で勝手に観覧車のとこまで行って乗りたいなって思ってて、で皆さんのヒロシですぞって呼んでる瞬間がすげえ可愛いなって思ったあと鳩と戯れてる
なんかもうマジシャンかっていうぐらいに博士が鳩を体全身にまとわせてるシーンがあります
おーほうほうほうとか言いながら、でもその瞬間に愛ちゃんがそのキラソーを黒の組織のメンバーって疑ってて、それでその なんか観覧車にみんなで乗りに行こうって言ってた時に、ダメよちょっと待ってて、コナン君と話があるから、江戸川君と話があるからちょっと待っててって言って、子供たちにを博士に見ててねって言ってたにもかかわらず、博士は鳩と戯れて、子供たちがその瞬間に観覧車に乗りに行くっていう、ははははははははってやってる博士が可愛いなと思った。
まあどんなところのシーンかはぜひ見てからのお楽しみということで、
はい、
はい、
次の感想どんどん行こうじゃあそうだ、
何ですか
あのね、
はい、
私はなんかツイッターとかでも言ってたけど、
うん、
私の感想ばっかでごめんね私さ、この純国のナイトメアをハードディスクに入れてるの、
うん、
2年くらい前かなんかに金曜ロードショーでやってて、
あーやってましたね、
そう、それを入れてて、で普段すごい見てるわけじゃないけど、なんかたまにふっとした時にその作品をよく見てたのよ。この作品を見てたけどカット版なわけよ、
はい、ああそうですね、まあ、本編よりも少し CM とか入ったりとかするから
少しじゃない
、はい、すいません、
少しじゃない、
はい、
いっぱいカットされるわけよ、
はい、
だからカット版がねカットされてないのがいいならまあ借りろよっていう話なんだけど、それででもちゃんとしたのが見たいと思ってこの放送の前に借りたわけよ。でどこがカットされてるかどこがカットされてないかっていうのを見たりしてるんだけど、なんかね、
何ですか
私ね、松田さんがカットされてるんだよ、松田刑事が。
あそこのシーンカットされてるんですね。
フルで見たんだ。
ん、
フルバージョンで見てる。
フルバージョンだと思うんですけど、
なんかカットされてるやつだと昔、教えてもらった、同期に教えてもらったくらいしか全然言ってないの。
あ、なんだっけ、
爆弾解体をね、
爆弾解体の時に安室さんが爆弾解体をしなくちゃいけなくなったシーンがありまして、 そこで誰に教わったのみたいな形でコナン君から聞かれて、うんうん、いや俺の一番の
なんか、なんで知ってるのみたいな、
そうエース、まあ爆弾処理班のエースみたいな。
そこまで言ってないのカット版は。
あ、言ってないんです
か。カット版は全然言ってなくて、カット版は昔教えてもらったことがあるんだよだけ言ってて、それ以外のカットされてないやつだと昔同期のやつがで、それはそいつはちょっと爆弾処理中に亡くなっちゃって、でもあいつの技術は本物だったってことは俺が証明するんだよっていう話とか、あと松田刑事のさ、
あ、出てきます、ね、
映像とか出てたり、あとその後に、なんだっけ、あの名台詞、
焦りは最大の
そう
トラップだ
って言ったりして、その後にまた松田刑事が出てくる瞬間とかが全部カットされてるわけですよ。
あそこが安室さんファンにとっては警察組って言って、
そうなのよ、
結構安室さんの周りの警察組皆さん亡くなってるんですけど、
そうなの、なんかその松田刑事は本編でいろいろ作品でつながってるけど、佐藤刑事、
はい、
よく目に出てる佐藤宮子刑事と両思いになってた人で、
そうです、高木刑事が来る前に一緒に仕事をしていた方ですね。
そう、うん、そうでこの作品の純国のナイトメアっていう映画で同期だったってことがちゃんと判明された。
あーそういうことか。
そうそう、それまでもなんかあるかなみたいな話にはなってたけど、でも誰が同期か正確には判明してなくて、でここの作品でその松田刑事と、あともうちょっと前にやって伊達さんみたいな、伊達さんとか、あと今ではもう全員同期って分かってるんだけど5人、
はい、5人の素晴らしい
方々がいらっ
しゃるんですよ。 そのストーリーもぜひ皆さんにおすすめしたい。
それは今後喋るんで大丈夫です。
喋るんか
でさ、その松田刑事が殉職しちゃった、爆弾解体中に殉職しちゃった松田刑事が、
はい、
めちゃめちゃイケメン設定らしくて。
イケメン設定ですよ、
まあ、イケメンなんだけど、
はい、
その青山先生がアニメでその松田刑事が描かれるときにとにかくイケメンに描いてくれっていう指示を出すくらいイケメンらしくてだから本当に公式設定のイケメンらしいんだけど、
うん、
もうその人との思い出があるから、その映画を見ると泣けるんだよ。わかった？
はい、わかりました。
わかった？
はい。
どんどん話したいんだけどお時間が私今度に持ち越していい？
どんだけ持ち越すの君
いやまだいろいろあったんだよ。
は
2人の安室さんと赤井さんとの対決だったりたもろもろあるんですけど、じゃあいつか ちょこちょこあの最初のオープニングの時に語っていくことにしますね。
それが侵食してって時間がなくなるやつですね。わかりました。
ありがとうございました。ちょっと満足した回です。
以上ブッティが楽しく話す名探偵コナンの回でした。
はいはいはい、あとはお願いします。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
いかがでしたでしょうか。さやかとブッティのチャックイザボックス楽しんでいただけましたか。私が楽しんだだけの回でしたけど。
はい、私もリスナーの皆さん飽きてないかなと思いながら
ぼーっとしながらはーって顔して見てるから私はちょっと語りにくいどうしようって思いながらも語ってた。
延々とブッティめっちゃエンジンかかってんな。
熱いわ
と思いながら聞いていただけましたかね。皆さんからの、ご意見ご感想ブッティ話しすぎやボケという何かございましたら、ぜひ、お声を聞きたいので皆さんお気軽にメールとかしてください。宛先なんですが現在放送させていただいておりますインターネットラジオピフリネット、こちらのホームページに私たちの番組ブッティとさやかのチャックインザボックスのページがございます、そのページの中にお便り投稿フォームというのがありますのでそちらにご意見ご感想や私たちへの質問とかを送っていただけたらと思います。
はい、
ピフリネットのホームページはカタカナでピフリネットまたはアルファベットでピフリ .net pfri.net と入力していただくと出てきます。いや、いきなり静かになるとやりすぎるな。
真面目に聞いたんだよ。
おお、もちろん直接メールで送っていただいても大丈夫です、メールアドレスはjack@pifri.net jack@pfri.net です、皆様からのブッティ喋りすぎやアホもっともっと落ち着けなどのお便りをお待ちしております。
もっと安室さんについてっていうのもお待ちしております。こちらのラジオピフリネットはツイッターとフェイスブックもやってますのでぜひフォローやいいねをしてください。ツイッターはpifrinet @pfrinet フェイスブックは facebook.com/pifrinet facebook.com/pfrinet
で検索できます。
はい、はい、
はい、私たち2人もツイッターをしておりますのでそれぞれ個人でもフォローとかしていただけたら嬉しいです。さやかこと&さやかのツイッターは安らぐ富士に清いに華やかで安藤さやかと検索していただくと出てくると思いますのでぜひぜひ検索して見てみてください。
燃焼しちゃったっていうこと。石田は石ころの石に田んぼの田太陽のように子供の子今アットマーク後ろに大仏ついてます。ほぼほぼコナンのツイートをしています。
ほぼほぼコナンのツイートをしています
。そうそう、すごい思ったんだけどさ、今さすっごいさ安室さんの話をしてたけどよくよく考えたらさキュラソーとかのさいいシーンじゃないけどキュラソーの
そこをはかな語りたかったのに何も
言わせたんだもん。そうだよなってすごい思いながら私はさやかが告知してるの聞いてた。キュラソーなんかそのさ子供たちとのいろいろでキュラソーが変わっていくとかいろいろあるじゃん。
はい、そこをね私は言おうとしてたのにあこれじゃああのクロストークになるやめようって思ってシーンポツンとしました。
何も映画の見どころ喋って何もじゃないけど、一般の人から見た見どころ喋ってないなって思ったよ。
それが分かればよし。
ごめんね。
ではではいつもの恒例私の安藤さやかによる告知させていただきます。安藤さやかはなんとジョイサンドにて安藤が見られるよということで、動画を投稿しております。ジョイサンドとある昔話朗読安藤さやかとして、出させていただいております。ジョイサンド、F1 ジョイサンドマックスジョイサンドマックス2こちらパセラカラオケの鉄人ではご覧いただけませんのでご了承ください。またマイスタとあと YouTube にも出演させていただいております。あとですね2月にもしかしたらまあちょっとご報告することもあるかもしれないので Twitter ぜひぜひフォローして待っててください。
終わり。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
この時間のお相手はさやかこと安藤さやかと
ベッティこと石田陽子がお送りしました。次回の更新は12月31日、
なんと大晦日
でも、もう多分年始の話かな
ですね。もう今回ね、良いお年を的なことを話すつもりが
それもあったね。いやもう、来年もコナン一押しで行ってきます。
一押しで
コナン押し押しで行ってきます。
はい、ぜひぜひ聞いてみてください。来年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りいたしました。
では
良いお年を。